見かけの皆さんも、あるいはズームでご一緒の皆さんもおはようございます。使徒信条、今日はですね、11回目ということで、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。で、この聖書の箇所ですね、ついこの間もと思われたと思いますね。ファンディオン先生が、第1ブロックのアドベント第1の合同礼拝の時に、この箇所をと。ということで、それを知ったときにはですね、すでに私は何度か、乙女マリアより生まれるというところは、アドベントに開かせていただきますというふうに予告しておりましたので、ちょっとですね、あれと動揺いたしまして、ファン先生空気読めようと、そんなことは思いませんけどもですね、ちょっと迷ったんですが、やっぱり祈りの中で、せっかく予告させていただいておりますので、主よこのところからお与えくださいと。で、今日はですね、ちょっと違った方面から、この聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれということで、ご一緒したいと、そのように導かれております。3つのポイントで、と思いますが、第1番目はですね、そうですね、今日は皆さんのお手元に、完全原稿もしくは、この関連聖書箇所のですね、プリントをお配りいただいていると思います。お手元にございませんでしたら、受付の方でいただいていただきたいと思いますが、それを見ていただきながら、まず第一番目のポイントですね、主は聖霊によりて宿りということで見ていきましょう。1章の35節であります。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。聖霊があなたの上に臨みという言葉と、いと高き方の力があなたを覆いますという言葉がですね、見事にこう平行になっておりまして、同じことをですね、強調しているわけですよね。で、聖霊がマリアの上に臨むっていうことは、いと高き方の力がマリアを覆うのだと、いうことだと。で、その中身ですが、この聖霊があなたの上に臨みの臨むっていう言葉、これがですね、聖霊について用いられている箇所というのは、実はここともう一箇所しかありません。で、それがですね、そこに載せております、使徒の働き一章の八節であります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、これですね。で、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この有名な御言葉であります。また、いと高き方の力があなたを覆います。その覆うっていう言葉、これはですね、その次に載せております、マタイ17章の5節。彼がまだ話している間に、山の上でですね、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞けという声がした。変貌山と呼ばれる箇所ですね。で、光り輝く雲はこの時、神様の臨在を象徴するものでした。そしてそこから父なる神様の声がした。ですから、マリアを覆ったのはまさに主の臨在そのもの。聖霊の力がマリアに臨在してくださったということでありました。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。イエス様は聖霊の力がマリアに臨み、彼女を覆うことによって、その体内に宿られたということであります。一人の娘、マリアの体内に、通常の妊娠の形を超越した奇跡的な、私たち人間の側から見るならばありえない、けれども、主の方法でもって、聖霊が宿らせなさった。その聖霊の絶大な力。で、その力が、弟子たちの上に臨んで、彼らに力を与えた。また変貌山でペテロ、ヤコブ、ヨハネに会った。 倒的な聖霊の力の臨在を体験させて、彼らに強烈なインパクトを与えた。その同じ聖霊が私たちにも望んで、そして私たちを聖霊が願っておられるように作り変え続けてくださる、その中に私たちは置かれているんだということを確認することができる、それがこの信仰告白だということであります。この流れでですね、一つの御言葉を味わいたいと思いますが、それが次に載せておりますコリント人への手紙第1の12章3節ですね。ではご一緒に、神の御霊によってというところですね、声合わせて読んでみましょうか。ではお願いします。はい。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ありがとうございました。私たちそれぞれがあの日あの時、ああそうだ、思い切って心を開いてイエス様あなたを信じます、あなたを心にお迎えしますと告白してクリスチャンとされた、あるいはある人たちはですね、教会学校とかキャンプとかいろいろなところでだんだんとその確信を持つに至った、いつどこでどの時だったかなってはっきりしないかもしれない、全然大丈夫です。その主に信仰を告白したという事実があって、今あなたがキリスト者として歩んでいる、あるいはまた今求めて共に礼拝を送っておられる、礼拝しておられるというその現実の背後には、この御言葉のように聖霊の働き方、聖霊が働いてくださらなければ、どんなきっかけ、どんな導きが私たちの側としてあったとしてもありえなかった、聖霊が働いてくださったからこその信仰告白であった。イエス様がうちにいてくださるという霊的事実を起こしてくださったその聖霊の力、それが今も働き続けている。ちょうどマリアの体内にイエス様を宿されたその力が同じようにということであります。で、私たちの宣教の秘訣がここにあるわけですね。私たちは本当に思い巡らして祈って考えて工夫して知恵を使ってと、なんとか愛するあの人にこの方にと福音を伝えていく、このクリスマスに向けても随分前からいろんな準備がなされてきたけれども、それらも含めて何といっても一人一人を導き、そしてその心に変化を与え信じさせてくださるのは聖霊ですから、その方に信頼を置いて何よりも祈って祈って祈り込んでいく、その時に霊的な生き物である私たちの内側に聖霊が働きかけて、またあの方この方のうちに聖霊が力を注いでくださって、人間的には考えられないようなことが起こっていく、それが宣教の働きの本質だということをもう一度覚えるわけです。金曜日の夜ですね、監視、この監視というのは、それぞれの教会で、牧師伝道者をサポートしてですね、説教の奉仕をしたり、他教会でも説教の奉仕をしたり、また牧会伝道に当たっていく、そういう方でありますけれども、この尼崎福音教会には去年のですね、12月の第2聖日、ちょうど御影福音教会で90周年の記念の礼拝が持たれている時に、こちらで川本兄弟がですね、神戸西聖夜教会から使わされて労してくださいましたね。あの方が監視でありますけれども、その監視を養成するこの働きに当たっている先生方のミーティングがありまして、でそこで非常にこう印象的なことがあったんですね。今年 関心を目指しておられる方々の中で、一人の方がですね、そのスクーリングの時に、もういろんな話の流れの中でですね、もうある意味、こう、燃やされながらこうおっしゃった。自分は、いや、別に、キリスト教に関心はないし、クリスチャンになる気もなかったけども、あなたが信じてる神様やったら、ちょっと信じてみたいなと思うわ、というふうに思ってもらえるような人間になりたいんですよ、っておっしゃった。私は結構こう刺さりましたね。まあ、その、この伝道論の担当をですね、私させていただいてまして、その方の、どんなふうにイエス様を信じなされるようになったか、今どんな思いで、この個人伝道をしようとしていらっしゃるかということもお聞きしておりましたので、その流れの中でそうおっしゃった、非常にまあ説得力を感じてですね、ああ、本当にアーメンってこう感じたんですけれども、そういう思いを与え、そして実際にその人を通してそういう働きをさせるのが聖霊。それは私たち一人一人にも、主はそのように技を進めてくださっている。それを私たちは聖霊によりて宿りって告白するときに心に覚えるわけであります。これが一つ目のポイントですね。第二番目いきましょう。それは、マリアを備えられた主ということです。マリアを備えられた主。さて、ここで系図を見ていきたいと思うんですが、まあ、系図といえば一番有名なのは、新約聖書を開いたらいきなりですね、ちょっとこう、読む気をなくさせる、ダーッと名前ばっかりのところがありますよね。で、あれが有名なんですが、ルカの福音書にも系図があります。で、そこにまずそれを載せております。ルカの3章の23節から飛ばし飛ばしですけれども、見てください。イエスは働きを始められた時、およそ30歳でヨセフの子と考えられていた。ヨセフはエリの子。ヨセフはエリの子なんです。で、遡ると、マタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ。ずっと飛ばしまして、31節、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、で、ダビデが出てきます。で、エッサイ、オベデ、ボアズ。で、また34節、ヤコブ、イサク、アブラハムが出てきます。で、そこからさらにですね、テラ、ナホルとずっと遡っていって、38節、エノシュ、セツ、アダム、そして神に至ると。ね。これがルカの福音書に載っております系図であります。で、ここでヨセフはエリの子っていうことに心を留めていただきたいと思うんですね。で、しかしですよ、マタイの系図ではどうかと言いますと、その次見てください。マタイの一章の一節から、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と。アブラハムがイサク王を見てずっと来まして、6節、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みと。で、ずっと来まして、16節、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。で、つまり、ヨセフの父はここではですね、ヤコブだと書かれてる。あれ？ルカの福音書の系図ではヨセフの父はエリとなっていると。で、これはね、諸説あるんです。ですが、私が持っているですね、命の言葉社から出ている、あれ、なんて言うんでしたっけ？なんか紙をこう挟んどくことができる、なんかありませんやん。なんて言うんだっけ、あれ。あ、クリアファイル、そうそう、クリアファイル。クリアファイルの、その表面にですね、まあ、系図が載ってるん。で、イエス様の系図なんですけども、片やヨセフ側の、で、こちら側にマリア側の系図が載ってる。あ、ここにも載ってるやんと思ったんですけども、つまり、片方では、ヨセフの父はヤコブと言い、片方ではヨセフの父はエリと言って、そのエリというのは、義理の父、つまり、マリアの父親だったという説があるわけですよ。そのクリアファイル、命の言葉社のね、それはそっちの説を取ってるわけで、で、複数の、この学者がその説を取ってます。はっきりとしたことは分からないんですけども、十分そうだという可能性は高いと思いますよね。で、そうであるならば、アブラハムの子孫、そのダビデの系図の中に、やがてメシアが与えられるという時に、その ダビデの子孫であるヨセフを通して、また、やはりダビデの子孫であるマリアを通して、このイエス様が誕生したんだということが、この二つのケースでもって裏付けられているということが言えるわけですね。そして、たとえ、この、マリアがですね、たまたまこの時代に生まれて、はっきり言うならば別に誰でもよかったんだけれども、神様が、じゃあマリアをというふうに、選ばれたということかもしれない。けども、どうも聖書を見ているときにそういうことではなさそうだと。で、この系図がマリアの系図であったとしても、そうでなかったとしても、むしろずっと前から、ヨセフを通し、マリアを通して、この救い主イエスをこの地上に生まれさせるということを神様は定めておられて、その預言者を通して預言しておられた通りのことをなさったということ。で、じゃあそのことが今日の私たちにどういう意味を持っているのか。で、その次にですね、載せておりますエペソ書のですね、1章の4節5節を見ていきましょう。では、またご一緒にですね、エペソ人への手紙の1章4節5節をお読みいただけますか？お願いします。はい。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ありがとうございました。何度読んでもですね、不思議であり、また何とも言えない感動を皆さん覚えませんか？世界のもといが据えられる前から私たちは選ばれている。見舞いに聖なる傷のないものにしようと、神様は御心に従って私たちを、だから、ね、いろんなことでイエス様と出会ってるん、ね。けども、その背後には、この世界のもとへが据えられる前からの神様の選びが、導きがあったっていうんですよ。不思議ですよね。で、マリアもそうであった。マリアはイエス様を宿すというとてつもなく大きな主の御業のためにずっと前から選ばれていた。ですけども、私たち一人一人もまた、そのマリアのようなとてつもなく大きな意義あることのためにということでなくても、私たち一人一人のかけがえのないたった一回きりの人生の中に、主の計画は確かにあるのです。それが、ああ、主よ、こんな計画を私のために備えてくださって、ありがとうございます、ハレルヤーと思えることも、主よ、どうして私にだけこんな試練を次から次とお与えになさるんですか、主よ、ということであったとしても、聖書の様々の箇所を見ていくときに私たちは、ああ、そうだ、このことの背後に、主よ、あなたの愛の摂理が、計画があるんですね、ということを受け止めることができる。そのことを私たちは、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、というこのことを告白しつつ、魂に刻むようにと導かれているのであります。マリアは、ご承知のようにこの後、イエス様をこの世界に生み出すということのゆえに、様々なそうでなかったら強いられることがなかったであろう苦労を通らされるわけですね。白い目で見られます。おそらくもう半分、村八分のようになったでしょう。そして、住民登録のために遠い旅を、危険を冒してですね、しなければならなかった。そして、誕生してからも、このヘロデ王の魔の手から逃れるためにエジプトにまで逃避行をしなければならなかった。もう極めつけは、我が子イエスがこの十字架に貼り付けにされて呪い殺されるのを見なければならないという、もう考えられないような苦しみを彼女は通らされる。私たちもまた、 100人に1人もいないこの国のクリスチャンに自分が選ばれたということで、やったー、嬉しいということとともに、そのことによる苦労、痛み、十字架を負わされるということがあるでしょうか。けども、私があなたに与える使命にまっすぐに生きてほしい、マリアがそうであったようにって、今朝も私たち一人一人に主は語りかけられていると、そう思うんですね。そこで最後にそのことに触れて終わりますが、3番目、主の奴隷としての応答ということであります。さて、御使いはマリアに相談しに来ましたか？神様から使わされて、ちょっとマリアに聞いてみて、わかりました。いや、そうじゃないですよね。質問されてません。一方的に、その次をご覧ください。30節の途中から、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。イエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。もう、このいと高き方、ピーンときたでしょう。ああ、メシアが、ね。で、こういう計画を神様はしていますが、あなたはそれを受け入れる準備がありますかと、御使いが聞いていません。神様のご計画にあなたは耐えられますか？無理そうですが、無理だったら他の人を探しますよ、ということではないんです。それに対して34節、これですね、ちょっと誤解されやすい言葉なんですが、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに、どうして。これね、日本語訳がどうなのかなと思うんですが、どうしてっていうと、それはなんでっていうことでしょ？で、英語だと why なわけですよ。で、ところがね、実は原文ではそうじゃないんです。で、英語ではそこをちゃんと訳してまして、そこに載せてますけども、 how will this be なんです。 why じゃなくて、どうやってって方法を聞いてるわけですよね。原文もそうです。単純にそれがどういうふうに起こってくるんですか、そのことを聞きたいということになってるんです。天使が告げたような不思議なことがありえるんですか、ありえないんですかっていうことを聞いてない。それはあなたがおっしゃるんですから、あるでしょう。けども、どうやってそれは起こりますか。だって私は男の人を知りませんのに、と言ってるわけです。許嫁であり、婚約の契約をしておりましても、結婚の約束をしている婚約状態でありましても、まだ一緒には住んでいません。ですから、子供が与えられるということはないはずです。そこに御使いが自分が男の子を産むと、で、その方法はって聞いてるわけです。で、ガブリエルがイザヤ書7章14節をもとに告げているという、このことはとても重要です。イザヤ書7章の14節、次見てくださいね。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエル、神我らと共にいます、ですよね、と呼ぶと。で、このイザヤ書の見よ、処女が身ごもっているっていう言葉、これはもう今身ごもりがすでに始まっている、あなたの体内に男の子はもう与えられつつあるんだ、という言葉なんです。で、それを言われて、処女ですのに、そんなことは一体どのようにして起こるんですか？で、それに対して、御使いが答えたのが、先ほど、第一ポイントで見てまいりました、言葉であったわけです。で、もう一度その一部分だけを詳しく見ますと、35節、御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますと。聖霊の力があなたを覆う。だから男の子を産むとつながってはいないんですよ。聖霊の力があなたを覆う。それゆえ、生まれる子は聖なるものだと。つまり、聖霊の力というのは単に男の子を宿すという、そのことだけに発揮されるのではなくて、 マリアがずっと聖霊の臨在の中に置かれ、聖霊の力に覆われ続ける。だから生まれる子が聖なるものなんだ、神の御子なんだということを言ってるわけです。ですから、ここで言われている聖霊が下り、その力があなたを覆うというのは、決して身ごもる時のことだけを説明しているのではなくって、男の子が生まれ出るまでが全て絶えず聖霊の力によるのだということを告げているわけです。ですから、マリアが応答するとき、たとえ自分が小さく弱く愚かであったとしても、聖霊の力がずっと絶えず覆って、その力によって支えられ続け、強められ続ける、清められ続けるならば、その神様からの召しに応答することができますという即座の決断ができたわけですよ。だから彼女はこう言いました。その次見てくださいね。一章の38節。じゃあご一緒に味わいながらお読みしましょうか。じゃあお願いします。はい。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。ありがとうございました。相談ではない。一方的にマリアを用いるということを語ってこられた。しかもマリアの体、そしてマリアのこれからの全生涯を、まるまる神様の自由に、神様の側の都合で使うよっていうことを告げられました。しかもそれが恵みだと。で、そう考えますとね、マリアの応答は本当に素晴らしいものでした。ファンディオン先生が解き明かしてくださったように、信仰と従順による素晴らしい応答だった。で、聖書には神様からの選びに対して躊躇する例というのは実は少なくない。モーセはどうでしたか？選ばれた時にもうしつこく辞退して、ああ、主よ、どうか他の人をお使わしください。で、神様は怒ってらっしゃるじゃないですか。ギデオンはどうでしたか？その次見てください。出埃記6章の14節から、行け、あなたのその力で、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った、ああ、主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。ね。エレミアはどうしてでしたか？その次見てください。エレミア書1章6節。私は言った、ああ、神主よ、ご覧ください。私はまだ若くてどう語ってよいかわかりません。ね。マリアの方が若かったんじゃないでしょうか。主は私に言われた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。そして涙の預言者としてエレミアは神様から整えられ続けていく。で、こう考えますとね、マリアが、いえ、私のようなものはとても神の子を、メシアを宿すにふさわしくありません。どうか辞退させてください。他の方を、と。一旦はですね、お断りしたとしても、それは無理もないことじゃないですか。けども、彼女は即、お言葉通り好みになりますようにって言ったんですよ。感動しますね。で、なぜそう言えたのか。彼女は自分が主のはしためだと自覚してたんですよ。ずっと前から自分は主のはしためなんだ。奴隷女なんだ。しもべなんだという自覚で生きていた。だから、主がそのように用いるっていうことをお聞きして、はい、わかりました。以前から私はあなたの奴隷ですから、どうぞ、御心のままにって応答したということですよ。私たちは、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれって信仰告白しつつ、そのマリアと同じ性質の信仰と従順でもって、主の奴隷としてその生涯を捧げつつ、直接的な働きであれ、間接的な働きであれ、主の弟子として、どうぞ、御心のままに使ってください、と差し出し続けていくのが、 主に喜ばれる、そして私たちにとっても喜びいっぱいの生涯ではないでしょうか。最後にファンデヨン先生のことをお話しして終わりますけども、ファンデヨン先生がですね、ある時、笑いながらですね、私は日本に来るつもりは全然なかったんですけれども、神様が行けとおっしゃるので来たんですっておっしゃった。ね。で、私はファンデヨン先生から、実は日本のことを恨んでいますってはお聞きしてません。けれども、ある韓国のですね、青年たちが日本に短期宣教に来られた、その方々の中の一人がですね、証しをされるのを聞きました。私は日本が嫌いでした。けれども、神様が、私は一人子イエスの十字架の血によってあなたを許したのに、あなたは日本を許すことができないのですかって迫られた。その中で、主よ、どうしても日本を許すことはできません。いや、許しなさい。主よ、それはできません。許しなさい。その中で、主よ、わかりました。私をお許しくださったそのご愛ゆえに、私も日本を許します。そういう中で、悔い改めて、不思議なように日本への愛がもう込み上げてきて、そしてこうして日本に使わされてきました。ハレルヤーって。ね。あるいは、私が神学校時代にですね、幾人かの、この韓国人の神学生の方々がいらっしゃいましたけれども、そのうちのお一人が、神学校に来られて、もう一年以上経ってからですけども、実は自分はずっと日本のことを恨み続けてきました。告白してくださった。ね。こういうふうに私が申し上げながらも、私は韓国の方々が日本から受けたその残虐行為に対して、どれだけ韓国の方々が怒り、悲しみ、傷ついてこられたか、恨んでらっしゃるかということのもう万分の一も分かっていません。でも、ファンデヨン先生をはじめ、多くの方々が日本を心から許し、そして愛して、日本のため、死のために使いたいと思って来られているのは、主がそのようにお命じになったから。言い換えるならば、主がお命じにならなければ、その選択はなかったはずですよ。私に、あなたに、主はどのような迫りをくださっているでしょうか。どうぞ、私は主の奴隷です。お言葉通り、好みになりますようにと。もういっぺん、主の前に、私たち一人一人を差し出してですね、従っていきたいと。そう願ってはみません。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。あなたが私のようなものを、またこの尼崎御影の群れの敬愛いたしますお一人一人を、ご自身のご計画の中で今あるところに置いていてくださること、感謝をいたします。そのところで、私に従ってきなさいと、あなたの置かれたところで私を証ししてほしいと、周りの人たちを愛し使いなさいと、私のために生きてほしいとおっしゃってくださっていることを覚えて、私は主の奴隷です、お言葉通り好みになりますようにと従わせてくださることをありがとうございます。主よ、今置かれているところから距離を置いたり、境界線を引くべき関係がありますならば、そのことも示してくださいますように。また、どのような形であっても主を本当に愛して、許して、主の栄光を表していくようにと召されている、その召しに 純粋に応答する力が私たちの内側からは出ませんけれども、上から与えられ続けることをもう一度信じて感謝します。どうぞ主よ。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと、これからもう幾度も幾度も告白してまいります私たちが、その告白のたびに聖霊の力に満たされ、またマリアの信仰と従順を覚え、そのように生きるようにと召してくださっている主に感謝しつつ応答できますように、そのことを信じてありがとうございます。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。